笑うときに息が
寝る前の
しゃべくり。
この番組はラーメンが好きなマンゴーとキノコが好きな黒サカがノープランでお送りするラジオのような何かです。
はい、出してますけど、こういう形で出したかったわけじゃねえぞ、これね。ウェブカメラとしてさ、出せるはずなんだよな。
何ですか、まだこう試行錯誤してる感じですか。
いや、もういいよ、別にもう。なんだっていいや、別に。こんなの、別に気分の女だしね。そうだな、たまにはこう今撮ってます的なね、あれをあれするか、
あれよ、
あれを、例のあれをよ。
最近やってなかったもんね。
ねえ、たまには普通にこうツイッターのトップにはずっと貼ってあるから、なんかディスコードサーバーに参加すること自体はできるんですけど、なんか変なとこ行っちゃった。違うよ、新しいタブを開いてどうすんだ。撮りますって言って、
うん、
ふとね、そういう今まで言ってなかったなっていうのが一つあってですね。
結構多いね。はい、
多いよね、こういうのね。ほんとうちはね、あのディスコードのサーバーのアドレスを貼ってるわけじゃないですか。
はい、
でこの音声通話に参加してもらって、適当なことをあだこだ言ってもらって構わないですよっていう、こうテキストチャットの方で、そういうことを言ってんだけど、やっぱそれ萎縮するじゃないですか、いきなりそういうのは。
あ、そうなの。
多分、いや、一つね、重要なこと言ってなかったなと思いまして。
はい、
この音声通話ね、あのそういう権限を付与しなければまず発言できないようにしてるんですよ。う
ん、その発言できないっていうのは、
強制ミュート
マイクを使っての発言ができないよっていうことですね。
そうそのテキストチャットの方に打ち込んでいただくことはいくらでもできるので、
うん、
そっちの方のコメントはいくらも拾えるんですけど、
うん、
まあ、だからこう聞き戦という形で参加してもらうわけですね。
うん、
それ言ってなかったなって。
ちなみにさ、
はい、
だって大っ広げに公開して録音し始めたのはいつだい。
いつだろう。めちゃくちゃ前だと思うわ。
それはさ、
はいはいはいはい、
書き足しといた方がいいんじゃないのかい。
そうだね、どっかに。どこに出すんだ、わかんねえけど、どっかに。
そう、詰まるところ大丈夫です。
うん、
うん、大丈夫です。
このサーバーに入っていただくと、このインフォメーションっていうところでその説明をされてるんですけど、
はい、
まあ入らないとその説明は書いてないよね。
入り口入らないと、お、大丈夫なんだってなんないもんね。
ね、
門に置かないとね。
うん、そうだね、そういうことです。
おっせマジで遅い。
まあまあまあまあまあ、行ったところでまあ参加してくれるかとかまたさらに別の話ですからね。まあまあ、
yeah.
でですよ、
はい、なんかいっぱい書けましたね。
今日珍しくメモが多いですね。
主に君が多いね。
ああ、珍しいことですね。まずね、一つ、これ絶対にこれ最初に行かなきゃいけないやつが一つある。
もう察してるんだけど。
ね。
ああ。
一回忘れてるようなことだし。ね、ツイッターのこのハッシュタグの方でね、発言いただき本当ありがとうございますということで、ね。
ありがとうございます。
こう、お手紙コーナー的なことでこう読んでいくんですけど、猫やんさんですね。いや、本当いつもありがとうございます。
ありがとうございます。第100回おめでとうございます。
第あ あ、そうなんですか。僕、俺最近聞けてねえんだ。ぶっちゃけ話最近聞けてねえんですわ。いや、なんか、ちょっとでもないな。どっかでね、ねしゃべっていう言葉をね、ぽろっとこう言ってくれたのは僕覚えてるんですよ。こう今度 ねしゃべさんと一緒に遊びましょうみたいな的なことを確か言ってたと思うんですけど、うん、おって思ったんですけど、
うん、
こういうのってやっぱ何らかの行動しないと実行には移されないよね。まあまあいい、それ、
ね、
はいはいはいはい、なんですか。
お説教じみちゃうけどね。
お説教じみちゃう。はい。
うん。お前の言う通りだよ。
ん？うん。これお説教なんだよな。耳の痛い話
だ。お前の言う通りだよ。動かねえって始まんねえんだよ。
うん。
互いに今牽制してるだけだからね。
牽制。うんうんうん。
ただ門を開けてるだけだからね。
うん。
外に出て。
まあ、行動した結果、なんか重い空気になってしまったみたいなのがつい先日ありましたけどね。
いいんだよ。
俺ね、なんであんな空気になったのかよく分かってねえんだけど。
知らん。
置いとこう。これは本当に置いとこう。はい、猫やんさんです。猫やんさんからハッシュタグ付きで、つぶやきをいただきました。
はい。
アヒポキはハワイアン風の店に行くと大体置いてありますよね。コストコにも似たようなのがあったかな。アボカドとかあえているイメージ、美味しいですよね、というコメントいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポキメジャーなんだ。ポキもご存知のやつなんですね。
なんか猫やんさんね、確かなんか、
はいはいはい、
ハワイに行ったわけじゃないけど、なんかそういうリゾート地的なサムシングに行ったって、
おうおうおうおう、
個人でやってる方で行ってたよ。
ああ、
聞いてますよ。
あ、なるほどね。
うん、ポキ
どこだったかな。猫屋さんとケータマンさんがグラブル VS 買う買わないぐらいのちょっとした話をどこかでしてたはずなんだよ。ツイッターだったかな。結局あれ買ったのかなみたいなところがちょっとあるんですけど。まあまあまあ、もしかしてこう、ちゃんとポッドキャスト聞いてればその辺の答えもまあいいか。置いとくか。時間見つけて、ね、聞きたいとは思っております。はい、
はい、
というわけでメモの方を紹介
いいのかい、いきますかい。
だって僕にとってもポキへのコメントはないよ。
ああ、
もう
ああ、なんか
ポキアソートではないということはもう判明してるので。
おじさんでもない、
おじさんでもないことを判明しているので。
また何らかの手段でこいつにねお見舞いしろと思うわ。
ポキを
ああ
ぶちかましていく、
ぶちかましていく。
怖いな。
美味しくないって口に合わねえって言われたら、
うん、
もう目の前で俺が食べる。
うん、
美味しいって言われたら、
うん、
目の前でお前と一緒に食べる。
ああ、よかったよかったよかった。全部渡されても困るのかな。ああ、終わった、一緒に食ってくれるのは終わった。だって量が多いっていう話ですもんね。
俺の知ってるやつは量が多い、
ね、うん、君の男のスーパーで買ったやつは量が多いんですもんね。
すごい、なんか一食分ではないなっていう気持ち。
ああ、もうなんだろう、パーティーサイズだった
よね。そうそうそう。
いやー、はいはい
はいはい、
ですね、
どうしたんですか、
どうしたんですか、マンゴーさんなんですけど、
どうしたんですか、マンゴーさん。聞き覚えのある振り方。
そうなんですよ、黒田さん。ですね、
怒られちゃうかも。
怒られ、まあまあまあ、
怒られはしないか。
パクリなのがバレバレですもんね。
ね。
そうともしてねえもんな。
リスペクト。
そう、そうあれ、そう。
影響を受けていい。
うまいこと言うね、君。 話がすまんねん。まあ僕ちょっとずつねこう VR 環境を整えていってやろうと思っているところで、今とりあえずだんだんとこう4月末 V ケットが近づいてきてるわけでありますよ。これアバターどうしようかなって思ってて。
ああそれね、言われると思ってね、もう回答用意してんの。
マジで？で、あの初期からいくつか選べるのも知ってるしから、うん、最悪それでもういけるどこまでは僕はもう理解してるわけです。
ああ、そこまでの知識ですか。
そう、そこまで止まりですね。
だと思った。
一応聞こうか。
VR チャット空間で自分のアバターを使用しようとすると、条件があるんです。プレイ時間一定時間以上じゃないとアプローチできないです
。あ、そういう、もう今のうちで放置プレイしとかなきゃ。そうなの？
ちょっと今俺の知ってる情報古いからこれ。ちょっとわかんないけど、確か解禁する条件があったはず。
あ、そうだろ、アンロック式なの。そ聞いてねえよ。あ、そう、ほうほうほうほうほう。
ちょっと、もしかしたら詳しい人答えてくれるかもしれないけど。
それで。
以上ですけど。
あ、以上。
まあ、あとはなんか、余裕制限というか、そういうものはあるんで。
いやーね、V ロイドっていう、
してる
ね、ピクシブが出してるこうフリーの何ちょっとしたアバター作成ツール、なんだろう、 3D モデル作成ツール、あれで作ったモデルをこうなんだっけ、ユニティだっけ、そういうところにアップロードすることで、まあ、あとなんやかんやするとこの、VR チャット内でも使えるっていうのは俺知ってて、気に食わねえなって思ってて。V ロイドそれなりにカスタマイズ項目あるんだけど、なんか完璧に自由ではないですよね。こうやっぱ選択肢の中からパーツを選ぶ感じ、服装とかテクスチャでどうにかすることも一応できるけど、オリジナルのテクスチャを作ることでオリジナル服を作ることもできたりはするけど、見てる感じすごいめんどくさいんだよね。なんか感覚的じゃないというか、あの展開図みたいなのあるじゃん、その服の展開図ぐらいだったらまだ、型紙みたいなやつだったらまだ分かりやすいんだけど、本当に体のパーツをサイコロのように展開したようなすごい複雑なやつ、あれの上に書くのはもう無理だし、どこがどの部分なのかよく分かんなくなるし。一応モデルに直接書き込む機能もあるんだけど、なんかこうブラシが気に食わないんだよね俺 V ロイド。こうペンの種類とかやっぱペイントツール使ってるとあるんだけどさ、なんか V ロイドはその辺僕の気に入る感じではないので、 V ロイド以外でなんかないかなと思って、適当に YouTube でなんだっけ、モデル制作VR チャットみたいな感じワードで確か検索したんですよね。そうしたらブレンダーなるものがあるっていう話で、
知ってる、
なんかモデルを作るソフトで、ブレンダーの使い方みたいなの解説動画が出てきたからパッとそれ見たところ、まあ、ものすごく聞くその説明の仕方が気に食わなかったんですけど、他に動画、こういうブレンダーの解説をしてる動画ねえんかと思って、まあ、他にちゃんと探したところはなんかね、本当に詳しく説明してくれてる方がいたんですよね。今は多分 VTuber 的な扱いいいのかな、ウアンさんって方なんですけど、その人の作ってる解説動画がまあ分かりやすかった、比較的分かりやすかったので、これ一丁モデル作ってやろうかなって。
おお。
古戦場前にちょっといじって、
うん、
続きは古戦場後にっつって、まあ、今さっきまたちょっといじり始めてたんですけど、だいぶ操作忘れてる、さすがに初めてのことだから、もういろいろ試行錯誤しながら、まあ、ちょっとずつやっていこうかな、なんとかこう4月末には間に合わせたいなっていう感じで今やってるところなんですけど、これが結果こうポリゴン数多すぎて VR チャットに合わないよみたいなことになったりするかもしれない、多分なるし、うん、でもまあその辺もなんかなんとかなるだろう、なんか分からんけど何らかの処理をすることでなんかどうにかなるんじゃないのか分からんけどいやまあいやまあそういうことをやっていくつもりでゲスよ、
はい、
やっていくつもりでゲスよという話でね、やっぱね動画作る、そういう解説動画作るのね、やっぱ絶対大変だなと思うのはさ、その動画もちょくちょく一時停止挟みながら、うん、言ってる通りのことをやるわけ、
うん、
全然言ってる通りのことにならないんだよねその点と点をつなぐみたいな操作をするとなんか何その位置の点と点はうまくつなぎ合わせることができません的なエラーメッセージが出たりあとナイフツールっていうのを使うとなんか一気にぐっちゃぐちゃになんか自動修正されたりこれは何がどう違う、あんまり細かくバージョンも違うんだけど、あのウォンさんの上げてる動画って確か 2.79 から 2.8 にアップデートされた時の動画で、ブレンダーがね、うん、2.79 から 2.8 の変化点はこういう感じですよっていうのと 2.8 でこうじゃあ試しにこう簡易モデルを作ってみましょうかみたいな解説なわけで、うん、今の最新のブレンダーって 2.8 いくつなんですよね、 8ジャストじゃないんですよ確か、
うんうんうん、
いくつだろう、ちょっと今わかんねえ、パッと出てこねえやパッと出てこねえんだけど、少なくとも 2.8 ジャストじゃないわけです、だから細かい部分が本当にいろいろ違うんだとは思うんだけど、
うん、
もんだけどでも多分ね解説飛ばしちゃったりはしてる、だいぶね右上にね分かりやすくこう細かいあの言葉で大雑把にある程度分かりやすく、うん、で右上にこの細かいこうショートカットとかそういうのを出してくれてる、すごいすごい丁寧な動画なんですよ、
うん、
すごい作るのも大変だったと思う、すごいもう本当に丁寧ないい仕事してますねレベルのやつだと思うんですけど、
うん、
多分こうショツールの細かい設定とか実は違うんじゃないかなとかね、だから今そういうのをね細かくね自分で探しながらやってる状態ですねああこれって一旦面を選択しないとこのようさんの言ってる通りにはならないんだとか、
うん、
じゃあそのため面を選択するためにはどこをどうすればいいんだとか、
うん、
これだいぶ探す必要がありますねでもこの道具がないと僕はそもそもここまで来れてなかっただろうから、
うん、
とても感謝ですね、
はい、
はい、これちょっと一旦あの興味あったら見てみてくださいって感じで本当に分かりやすい、まあまあ俺他にあまり見てないんだけど解説動画
いやーなんか僕の知ってるブレンダーはもう、はい、
うん、
はい、ブレンダーと戦ってる人か、
ほう、
ブレンダーに敗北したという発言をしてる人か、ブレンダー分かった、分からんっていう発言しか。
そう。
うん。
とにもかくブレンダーは強いという。ブレンダーの戦闘力は波じゃないということがすごく伝わってきますけどあそういう感じにはなっちゃってるんですねそうですか、
まあなんかこう創作の新しいステージに踏み出した感じですね、
まあそうですね。一旦このモデル、自分の納得いくモデルが作れたら、その後はどうなるか分かんないけど、できればこう服をこう新たに作れば、こう体の方をまた同じものそのまま使って普通に着せ替えできるような状態にはしたいとは思ってるんですけど、まあでもそれをどうするどうやるとそういうことができるのとか今僕何にも分かってない。とりあえず今裸体を作っているみたいな状態ですね。
マネキンを作ってるみたいな。
まあそういうことですね。
なるほどね。
なんなら今見てる動画の先を見てないから、こう動画いくつか、2本かな、とりあえずざっくりに分かれてるわけですよ。まだ1本目しか見終わってないから、1本目しか見終わってない状態なのにも作り始めてるから俺この先はどうなってるか分かんないんだよ2本目の頭にいきなり改札やめましたって言い始めるかもしれないし 何にも今先は分かんない状態なんですけど まあとにかく今やってってる状態です。はい。あとね、どうだ、君はモデルの方はどういうふうに釣るつもりなんだい？
いろいろとどうしたもんかなというのはあるんだけど、どちらにせよ、一定時間のログインがないとできねえんだよなっていうのは思ってて、そうだね、やるとしたら、自分で作るのはないかもしれない。
やっぱまあ例えば V-Ket とかで売ってるものをそのまま使うとか、
なんかでもさ、
はい。
まああくまでこれは実行するかどうかわかんねえよ。わかんねえけど、注文とかやってみてえなっていう。
ああ、もう、オーダーメイド的な話？
すると面白いのかな
これ、リッチ感は出るよね。
って。
金かけて作ってもらったんだぜ。俺にはできないやつ。
うるさいな。
まあ、僕は単純にオリジナリティ出したいみたいなところがあるのでね。他人が使ってるのは、まあ、他人、そういうのを注文した時点で、それはそれでまたオリジナルなんだけど そうだな。自分でいじくり回したいとか、僕はいろいろそういう欲もあるので、
まああるだろうね。
自分で作りたい派ですけどね。初心者なのに。
みんな初心者でしょ。
で、そうだな。そうだ
生
よ
まれ
な。
た時点でブレンダーって泣く子供はおら
いるいるいる、そういうことは。まあいいや
ん。
フォローしてる、ツイッターフォローしてる人の中にね、どうも多分こう職業がモデラーの方、多分 3D モデルとか作ってる方なんですけど、その人がブレンダーを触って V-Ket に多分将来的に出すのかな。あ、ていうか、まあ、名前のあたりに V-Ket って書いてあるから、まあ出すわ あれは多分だけど、ブレンダーじゃないところからモデリングに入ってて、ブレンダーで今やってる方だよなって勝手に思ってんだけど、まあ詳しいことは知らんけど、そういう方もいるさ。
いや、でもそれはさ、こう、なんだい？君と同じスタート地点に立ってないじゃん。だから、その人もその前の段階では、おぎゃです
お
よ。
ぎゃおぎゃ。おぎゃと握手。
わからん。脊髄で喋るな。
じゃあ、それ待ちの話にしようか。
それマチック天国。
それマチック天国の話を前回しなかったじゃないですか。なんすか？
押すね。
すいません、それマチック天国ってなんすか？
遅いわ。
それでも街は回っている。そうですね。まず、こう、い、こう、何、いろんな人に、 こう人間の種類問わずおすすめできる漫画って何がありますかみたいな話が前回あったと思うんです。そうだなと思って適当に部屋の中見ましたら目についたのがこれなんだけど、だからもっとあさりはいろいろ他にも出てくるとは思うんですけど、このそれの街は回っている話をロックにせずにデスノートに移ったじゃないですか。
はい、
あれもうちょい行けたやろって
思った
時間取れたんじゃないんかってどれだけあったんちゃうんかって
ある
ないかな
あちなみに言うと
はいはいはい、
これはタイトルぐらいしか知らない。
ああじゃあもう説明の違いがある感じですかね。あのぼんやりとね、さてどういう漫画だとこれ説明しようかって考えたんですけど、これがまた非常に難しいあの何でもない漫画なんですよ。何でもなく何でもないのがいい漫画なんですよ
聞いたことあるな、なんか歌で聞いたことある。
そうなの。あのね、本当に日常を描いてるんです。これがなんか最終的には感動するだとかこう展開がいいだとかそういうことじゃない、日常を描いてるんですこうびっくりドッキリでドラマチックとかそういうことはないの。はい、
変わったりとかもない。
そうです、基本的に主人公はもう一人あの女の人ですね。例えばこれが成田凌子先生のバッカーノとかだったりすると誰が主人公ってなんかピンと絞れなかったりする、まあ、あえてそういう書き方知ってるんだけどもあの人は、それで街を回ってるはもう完全にあの人ですね。主人公は一人じゃないですかね。もう展開うんぬんじゃないからね、なんならもう時系列バラバラに書いてるからね、あの漫画ね
、だいぶ混沌として
ね。いやちゃんとね作者の中ではこれはいついつの話っていうのはもう一個一個話のこう時系列は決まってるんですよ、作者の中では。ちゃんとそういうのは確か評価なんかより出して管理はしてるはずだから、だからそういう矛盾みたいなものは多分発生しないんだけど、でもバラバラなんですよね。だから話の展開がとかそういうことにはなりえないんですよねで本当に至って普通なことを書いてるんです。もういついつかくれんぼをしたみたいな、こうこの日ちょっと何いつも遊んでいるエリアから離れて若干離れたとこ行ってみたみたいな。ただそうだな、ただ僕はなんでこの漫画を読み始めたのかっていうと、こう漫画とか書いてる友達から、この何先生っつったっけだよこの漫画家さんは、石黒和なんだっけ、なんか石なんとか先生ですよね
石なんとか先生、
石黒正和先生ですね、
お
この石黒正和先生ってのはとてもこう話作りがうまい先生だっていうこと言ってて、そういうね話作りみたいなことの参考になるのなら読んでみようかと思って読んだ結果、なんか引き込まれるんですよ。
はあ、
印象に残ってるのは時々不思議な話があるの。例えばこれは子どもの頃に体験しうるもんだと思うんだけど、子どもの頃に行ったことがある場所なんだけどなぜかもう二度と行けない場所みたいな話。
トトロ、
トトロみたいな不思議な生物に出会ったとかじゃないんだけど、でもなんか異様な空気を感じてたり、 お一人いなかったり、
うん、
でもなんかちょっと遠くから変な音がしてたり、
うん、
絶妙な空気を書いてるなと思って
はい、全然ピンとこないよ。
そうっすよね。あの漫画をどうやって説明したらいいのか、時々ホラーみたいなのもあるんですよ。その
ホラ
ー、普段食ってる肉の正体が得体の知れないものみたいな説いや説っていうか、うーん、待って、シルエット、うーん、でも漫画の中で書いちゃってるからな、そう、なんかそこまで説じゃないもんな、もうあるもん、いるもんな、漫画の中にはもうそういうのがいるもんなでもまあ現実ってこう、じゃあ、あれあれに都市伝説なわけですよ。本当に普段俺たちが食ってる豚肉は豚かみたいな、そういうところからの発想みたいな、なんて言ったらいいんだろうねあの漫画ね。いやあれ、いや本当にその特殊なものを扱ってる漫画ではないから、例えば、うん、化け物だなんだスタンド能力だなんだみたいな、
うん、超絞るね
超絞るねスタンド能力って言っちゃうともうあれしかないけどこうその漫画の中だけの設定みたいなのは使ってないんですよ、こうそれでお待ちは回っているって、うん、そういう意味で別に誰が読んでもいい漫画だとは思うんですけど、
うん、
あれはそう、そう読んでくれないと分かんないかな、やっぱり説明しづらいわ
全然ねピンとこねえの
踏み入れてみたはいいもののちょっととはやっぱちょっと難しいよ。アニメ化してるんですよ。
お
アニメ化するぐらいにはやっぱこう作品のレベルはあるわけ。
はい、
よろしくお願いします
ふわっとしてんな
難しいな。
うんうん、まだ続いてるの。
いや終わってる全部、なんか13かそれぐらいだった気がしますね。
ああもう回りきった。
もう回りきってますよ。
ああ、うん、全然説明だけでピンとこないわ。
ですよね。
あ、面白いのかどうかすらわからんわ。
全16巻か。まあ、黒沢さんに関してはうちに今全巻揃ってるので機会があれば
そ今それでも街は回っているで検索しようとしたらさ、
はい、
ご変換してさ、それでも持ちは回っているって。
ああ、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるビタビタビタビタビタ周りにちょっとずつ持ちが飛び散っていく感じでおそれでもって何がそれでもなんでしょうね。何があったんですかね
僕らが止めようとしてもじゃ
ない止めようとしてもそれでも餅は回って一体何トンの力で回っているんだって話
土台を止めても餅は回るみたいな
あー軸の棒は多分もう止まってるんだよね。でもね、餅は何らかの特殊な力。もういくつか次行こっかうっさよ、もう
何はい、
ジャパンポッドキャストアワーズですよ例のやつですよ。
ああ、
これが僕がメモを書いたこの日が確か2020年2月17日ですね。確かっていうかそう書いてありますね。2月17日です、はい、この辺りだったかな、これより数日前だったかな、この辺で最終選考に残った20の番組というのが発表されました。
はい、
こっからもう多分今はこうナンバーワングランプリをね決めるべくこうみんな審査員たちは聞き直しているところなんでしょうけども、もう僕にとっては十分ですまあ、ジャパンポッドキャストアワーズのこう審査員の方々によればもうレベルの高い20作品が残っているはずなので、
はい、
やっ ぱもう、もうこれ全部面白いですよね。当然面白いですよ。聞けてないんです、これも。いやーなんかね、800作品ぐらいこう応募あったらしいんですよ。821ですよ。エントリー総数が4638件。この4638件の中で絶対これいっぱいかぶりがあるから、かぶりを取り除いた結果が821作品。一つ安心したというか、安心してないというか、複雑な気持ちになったのが、まあこの番組はエントリーされてないという、対象外というね。
勘弁してくれよ。
これちゃんとこれ僕らお互いこう自分でエントリーみたいなのはなかったんだなというのが確認できた。
あのね、だから前も言ったんだけどさ、そういうのじゃないから。
はいはい。
そんななんかも言うと申し訳ないけど、なんかそういうのじゃないんだここは。なんかこう研ぎ澄ましていこうとか高めていこうとかじゃねえんだここ。すまん、違うんだ。
いや、分からん。この残ったこの20作品がそうじゃねえって言ってるかもしんねえから。まあでもそうじゃなかったら残らんか。
まあなんか雰囲気を感じ取るにそういうのじゃないんだよ。
あのね、ざっくりこう説明読んだんですよ。説明というか、なんだろう、この、その何、ポッドキャスト自体が歌ってる説明じゃなくて、このポッドキャストアワーズのスタッフさんとか審査員さんたちが書いたこう説明書き、すごいイケてる文章なんですけど、
それさぞ面白いんやろな。
ポップでキャッチーな書き方をされて、おお、最新のラジオ DJ っていうのはこういう感じの口調なんかみたいな、そういうのを口調じゃないか、まあ、まあなんかそういう独特の雰囲気が出てる、すごいなんかいい感じの文章なんですけど、やっぱすごいジャンルがバラバラで、こうなんかアスリートをインタビューしたような番組があってたりとか、農家の方の番組だったりとか、普通にこうラジオドラマ、もう映画のギルティという映画があるらしいんですけど、それをオーディオドラマ化したっていう番組とか、もうなんか個人とか企業とかいろいろ関係なくエントリーされててですね、ちょっと一つ思ったのが、こう次回とかでいいから個人と企業分けてくれんかっていう。
コミケみたいなこと言ってんの。
企業の、まあそうとも言い切れない部分は確かあるんです。個人でも頑張れば企業レベルのこうクオリティの高い作品はもちろん作れるし、企業が雑なことをやると当然こう個人のやってる面白い番組には負けたりするから、それも一概には言えないんだけど、でも最低限少なくとも企業ってお金はかけれるはずじゃないですか。お金をかけてこういうラジオ番組を作っちゃったりもちゃったり作ったりできるわけじゃないですか。これいや面白いんだろうよ。そうこの800の中から多分800の中にはこうこの20に残らなかった企業の番組もそれ多分あるんだろうさ。じゃ分けてくれんかこれ。誰かな。俺個人の面白いやつが聞きたいんだよな。別にこういうのは飛ばして聞けやみたいな話にはなっちゃうんですけど、はい、はい、というまあそれぐらいの話なんですけど、いやー20作品出ましたねみたいな それぐらいのね話ですよ。
なんか俺は荒れてんなって思いながら。
荒れてんのかい？
もう荒れてるっちゃ荒れてる。
あ、そうなのこれ。僕そんなに荒れてる部分ちょっと見てなかったんですけど。あー、そうだな。あ、じゃあちらっと聞いた話ね。このポッドキャストアワードさんもこう独自に番組を作ったらしくて、その番組が何だろう、ちょっと言われてたのはまあ目にしましたね。
うん、
なんすかね、ちょっと考え古いんじゃないみたいな。
ああ、そっか、そういう、
そんな感じの。まあ僕そっちも聞いてないんですけど、だからまあ僕は別にまだ聞いてない以上どうこう思わないんですけどね。そういうのはまあ見ましたね。
そうだな、
うん、
俺にせよ、
はいはい、
思うのは、
うん、
少なくとも俺が聞きたいのは、
うん、
そういうのじゃねえんだ。
うん、この20の中には特にない感じですかね。
うん、なかったよ、なんか光入れるようなもの。
うん、そうだな。
なんかだいぶ前にも言った気がするけどさ、
はいはい、
ランキングはだからダメだっつってんだろ。
あまあ、うん、そうだな。俺は、
うん、
この人たちが勝手に俺たちが僕に代わって僕に代わってでもね、うん、面白い番組を絞ってくれるんでしょ。絞ってくれたわけですよ、結果。
うん、
おこれ面白いんだって。
それはあいつの、あいつってなんだ、あいつらの面白いでしょ。
でも複数人審査員がいるんなら、こう極端に絞られることってないと思うんです。
まあね、下手な鉄砲なんてやらね、
うん、違くない？なんだ、いちいちトゲがあるな。だからいろんなこう7人のいろんなこう好みからの選出されたやつなので、中には別に僕に一致されるものがあっても、あ、一つある、一つある、一つあるよ。
なんだなんだ、
本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。これは
カップラーメンにしか惹かれてないだろう。
これはもうきっと美味しい音がするよ、これは。
そんなこと言ったら俺らだってカレー食ってたさ。
あれはね、ペチャクチャしすぎてたから反省の余地ある。あれ音が汚い、ダメだよあれ。俺の思い出そこしかねえもん。
美味しかったの？
美味しかった、それ美味しかったよ。あー、やっぱ高いインスタントカレー、レトルトカレーってここまでかみたいな、やっぱ具入ってると違うなみたいな。そういう感じはしましたけど、
グーンじゃなくてこう味違うなっていうの
は。まあ
ないよ普通の生活で。
うん、まあまあ普通の生活で食べ比べをすることもないですからね。
そういうことだよ。
でもいいんじゃないの、この仲良しおじさんデュオによるカジュアルな筋トレネタと真っ向勝負のレポのダブルスープがみたいな、いいんじゃないの。独特のしずる感を生み出し、やっぱ僕しずる感の言葉の意味はちょっと分かんないんですけど、やみつき度マックスだよ。これもカップラーメンに通ずるところがあるんじゃないの。
力説されてますから。
もうカップラーメンであることを意識したこういうなんかもうキャッチーな文章になってるじゃないの。これはすごいセンスを感じるよ。いいんじゃないの。
ラーメン一切関係なかったらどうすんだ
よ。ラーメン一切関係なかったら、タイトル下げてちょっと怒るしかないです。ここまでやっといてラーメン一切関係ないよ、さすがにないでしょ。
僕らだって寝る前とか言いながら、寝る何時間前とか、
うんうん、ね、まあでもな、長い目で見れば寝る前であることには間違いない。
朝起きた時点でじゃねえか
よ。そうだよ。少なくとも、なんか50時間以内には多分寝るでしょ。
横暴すぎる。
でも本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックスだよ。これはカップラーメンインデックスでなければおかしいでしょ。 まあ、俺らも寝る前ので喋くってる。これは50時間以内で寝る前だからこっちちゃんとカップラーメンインデックスしてるはずさ。
俺で焼きそばの話したらめっちゃ欲しいんだけど。
あ、でも焼きそばも長い目で見れば、これ広い目で見ればこれカップラーメンである可能性は否定しきれない。
50時間前みたいなこと言うんじゃない
ペヤングのお湯を切らなければこれはカップラーメンと言えるのではないか。
そうそうのスープ、俺はそういうのが欲しい。
そうそうスープで
そういうのが欲しい。
そういうの欲しい。そういう番組欲しい。
そういうの欲しい。
なるほどなるほど。
いや、俺にも分からん答えをこの人たちが出してくれるのか知らんけど、ポッドキャストとラジオって何がちゃうね。
それね、最近本当に思ったことでね、ちょっと後でカップラーメン触れますね。ちょっと置いとこう。今一旦置いとこう。じゃあ伸びちゃうかもしれないけど、一旦置いとこう。
3分ぐらい。
3分で話せるから、まあいいや。最近寝る、まあ、僕基本的に寝つきが悪いのかな。寝落ちするときとかはまあ普通にあるんですけど、いざ寝ようとするとちょっと寝れないんですよ。こういう時にどうすればスッと寝れるのかって最近こう発見したのが、催眠にかかるっていうやつなんですけど、YouTube とかで催眠音声みたいなのいっぱい上がってるんですよ。
うん、
その中でこうなんかゆったりとした感じでこう深呼吸してくださいみたいな、まあ、なんかほんと命令されるわけです。いいかなあれだけど、それによって僕はその深呼吸とかによって、そういうことをしようと、そういうこと言われないともうざっくばらんにするしかないじゃない。寝れないな、今何時だろう、つい携帯覗いてる、ってやるじゃない。でも深呼吸って言われたら、もう深呼吸するしかないじゃない。そういうことやってる間に寝るんですよ。寝るんだけど、今の話は実は関係なくて、YouTube だからさ、動画を開こうとすると一旦 CM 入るわけです、寝るまでおしゃべりしませんかのスプーンアプリの CM が入るわけです。わかります、スプーン。
わかんないっすけど。
寝るまでおしゃべりしませんかのスプーンアプリ、僕やっぱちょっと寝たいから、何日も連続スプーンアプリで CM 見せつけられると、いやすぐ飛ばすんですよ、5秒ぐらいで5秒のカウントダウン終わったらすぐ飛ばすんですけど、スプーン何なんだとはね、まあ、ちょっとずつなってくるんですよね。まんまとなるわけです。だから APP ストアでスプーン検索したところ、もう3分経っちゃったかな。どう、個人が発信できるラジオアプリ、あるいはその個人が発信してるラジオを聴けるアプリ、この一体型のアプリで、これ何なら録音とかでこう後でアップロードもできるみたいなことらしいんですけど、これライブもできるし、もうすでに録音された番組もあるしっていう、このスプーンの中でこう人気番組になろうぜみたいな、なんかそんな感じのことなんだけど、これはポッドキャストじゃん。個人が喋ってるだけの、まあライブではないけど、これは、ライブの形式しようと思えばできますけど、別に YouTube とか別に何かで
まあこれ言うて編集なんてごくごく YouTube だから実質ライブみたいなもんだけどさ、
このスプーンっていうのはポッドキャストと別に大して変わんないのでは、まあ、だってそのライブ中にコメントとかもあるけど、別に何なら単にラジオとして聞き流してるんだったら、これはポッドキャストで適当な人の会話を流しながらぐっすり寝ようとしてるのとは変わんないのであって、僕の中のポッドキャストってこういう雑談を垂れ流す番組でしかないから、でしかない、なんだそれは。そういうじゃない番組はいっぱいあるの分かってるけど、俺が一番聞きたいのは雑談だから。
こういうのね、
こういうの、こういうの、こういうの。 だからで、そうなんで、ラジオとポッドキャストどう違うのか。
ポッドキャスト2種類あると思うんだよね。
うんうんうん。
まず1個は、
はい、
こういうの。
ああ、こういうのね。
こういうの。
こういうのね。こういう、こういうふざけてですね。
うん。
うん。冗談みたいな。
なめくさったよな。
ああ。
ほかに迷惑だからやめ
ろ。よく君そんなんで社会人やってられねえみたいな。このままだと俺たちと俺たち以外になっちゃうんだけど、
これは困るから。まあ要は、ね、
はいはいはい、
まあこうやって俺とマンゴーが新しく喋ってるみたいな感じの、
うん
うん、言い方悪いけど聞き流せるタイプと、
はい、
なんかなんていうの、真剣に聞かなきゃいけないよ。真剣にじゃないな。
でもちゃんと情報発信してるやつ。
情報発信してたりとか、
うん、知見を得られるやつね。
そうそうそうそうそう。そういうのをさ、はツイッター見ながらやってると頭全く入ってこないの。
入ってこないよね。
まあ、まあ、でも俺らのは少なくともツイッター見ながらやってくる、聞いてくるようなぐらいの。
入ってこなくていいからね。
そうそうそうそう。
うん、
の2種類あると思うんで、
はいはいはい、
で俺はラジオってもんは、
うん、
その他事をしないで聞くもんだと俺は思ってる。
おお、もうしっかりとラジオの場合に正座して、
だって、うん、ラジオのこう DJ っていうのかな、喋ってる人
は、
はい、聞いてる人に向かって喋ってるわけじゃん、
うん、
主にね。
うん、
たまにね、金子ディレクターとかに話しかけたりとかさ、
まあ
瓶底メガネに話しかけてたりとかするかもしれないけど、
まあまあまあまあ、まあ、今構成変わってるんですよ。
変わってんの。
はいはい。
え、でもこの面々と伊集院光雇ってポッドキャストアワーズに出した場合は
どうなるのかな。
企業がね、そうした場合よ。
うん。
ええんかって。
まあ、エントリー、こう、20作品残らなかったとき、それは、つまり、伊集院のトークは、7人の審査員の好みに合わなかったって。つまり、そういうことでしょう。こういやっぱこう深夜番組の帝王と呼ばれる伊集院であるけども、
うん、
まあ、ポッドキャスト界ではやっぱちょっと違うなっていう判断を下されたということになってしまい、
聞いてバカ力から配信してたじゃないですか。
配信してたけど、あれってあのまあ本当に本当に最初期はともかく、
うん、
もう後の方ってただの番組の切り抜きだから、
ああ。
ちょっと難しいですよ。でも本当にでも最初期の方はなんかそういうの気に食わねっていう、あのジャンクシリーズ大体、そういう切り抜きっていう形でポッドキャストやってたんですけど、伊集院さんはそれが気に食わねみたいなことでちゃんともう録音して新しく撮ってねやってたんですよ。まあ、途中とかめんどくさくなったのかなんか分かんないけど、まあ、普通に録音に変わったんだけど、だから最初期の頃のやつもう一回聞いてんだよな。まあやっぱそれ置いといてです。だからそうだね、最初期の頃のあれが彼にエントリーできたならば、
うん、
結果はどうなってただろうかとちょっと興味あるよね。俺なんか入ってない気がするんだよね。なんか入ってないよ。俺はすっごい好きだけどね、あの番組。最初期のあの感じすっごい好きだけどね。こう若手芸人とか何人か呼んでさ、スタジオに、あの普段この番組やってる時って若手芸人さんもいるんだけど、それはもうガラスの向こうで見学してるっていう形だから、やっぱ録音するスタジオ内に入ってこないわけ。でもこのポッドキャストっていうことならまあいいよみたいなことなのかな、アルバイトかとかちょっとよくわかんないけど、とりあえずもう中に入ってきて録音してたわけですよ。そんで君、お前がこう高校野球のコーチだったらこうどういう何そう 練習の指す方をするみたいな、
お
ね、こうささやきの技術を得得させるみたいな。チャック開いてるぞなんつってで、ちょっとバッターが動揺してる隙にもうストライクっつってなんかそういう感じの番組やってましたけど
へ、話が戻りすぎたね
もう俺、ね、もうカップラーメンはとっくに茹で上がっちゃってますけど
ねラーメンの話する？
まあそうだね、まあ、カップラーメンね、僕は実はねカップラーメンよりも普通のラーメン派なんですよね
そうじゃなくて
僕よくラーメン好きって言ってますけどね実は普通のちゃんと丼に入ってるタイプのラーメンの方が好みだったりしますね。
どうした？
ちょっと前にあのセブンイレブンが出してる富田監修の豚ラーメン、
はい、
あれまた新しくなりまして、これ2回目のリニューアルだったと思うんですけど、なんかなんだっけ、なんかいろいろ増したらしい、肉増し、にん野菜増し、あとニンニクボールみたいな、なんか刻めニンニクをこう
固めたやつ、
固め、あんまり固めてもねえぞ
飴玉みたいになっちゃって、
普通につけば崩れるぐらいの丸いボール俺なんなら、あそうですね、自転車のカゴに入れてたせいもありますね、いろいろ崩れてて、あの最初にニンニクの味を味わったのはもう麺がなくなった後でしたね、うん、グッズグズになってもうとっくに
下の方で
もうそうそうボールとは今言えない状あの形にはとっくになってましたけどもね、なんなら自転車のカゴの中のそのビニール袋の中に汁がこぼれてたりもねしますから最悪な状況、初めて富田を味わうのにはもうすごい失礼なね状況にはなってましたけどそれがですね、そのニンニクボールが追加されたことぐらいは大してなんか今までと富田どう変わったのか今じゃ僕にはわからんっていうまあ感じで、そうで、いやそうだな、うーんまずいわけじゃないんだけど、レンジ麺とかカップラーメンとか美味しいんだけど、ああ好きなんだけど、
うん、
なんすかね、あれはあれでまた独特の別のジャンルだよなとは思ってるんですよね。こう
まあ俺にも言わんとしてることはわかるか、
ラーメンとカップラーメンって全然違う料理だよね。
ああ違うとは思う、うん、だからさ、ラーメン食べたいなって思う時と、
うん、
カップラーメン食べたいなって思うときは別だから、う
ん、別だよね。
ラーメン食べたいからカップラーメン買うかにはならない、
そう全然代替品にはならないですよね。
ね、
うん、ラーメン食いたい買ってきてって言って買ってきて出されたものが蒙古のため中本のカップラーメンだった場合には僕はぶち切れますけどでも蒙古のため中本から出前された丼のラーメンだった場合にもうこれだよこれだって
本当
かな、本当かな、はい
食べ比べしたいよね、
それはちょっと思うね。
ね、
蒙古ため中本でしょまあまあ、じゃあまあそうじゃないにしても、例えば富田、
うん、
こう店の富田とセブンの富田、
うん
とか、あと新宿にあるラーメンショーとカップラーメンのショー、
うん、
そういうもう店の監修のやつですよね。
比較的お手軽にできるのはライライ亭だと思うけど、
この辺だとそうですね、ライライ亭とかスガキ屋、
でもさ
一瞬マルキンやったと思うんだよね確か、
ラーメン屋にさ、
はい、
その店のカップラーメン持ってきてさお湯くださいとは言えねえよなお前って
事前にお湯入れて持っていかないと
だってお湯あるんだもん
はぁーって店の中で食うしかないのかそうかそうだよね、
できればさ、
うん、
こうフェアに行きたいじゃん。
そうだよね、
フェアに同タイミングで。
そうだよね、だから本当のこと言えばポッ ットを持ち込んで、
うん、ポットとか、
そうそうそう、ちゃんとお湯、まあまあ、じゃあ最悪水筒でもいっぱいお湯が入る水筒とかでもいいわ、
うん、
とまだ何のこう細工もされてないカップ麺、もう未開封のやつ、
うん、
でオーダーして、
うん、
でオーダーした後にお湯を入れる感じ。3分後くらいには来てほしいよね。3分後ちょっと早いのかな。
あ、やってみてえな、
やってみてえな。
YouTube で受けるのかな。受けそう。やってること自体は意味わかんねえもん。受けそう。
YouTube 向けって感じはするよね。確かに。
クソダサいフォントで。
原色のもう
デカデカとした字
で、ゴシック体で、まず来々亭に許可を取るところからだよね。
まあ許可はいるだろうね。
さすがにね。
でも嫌って言ったらつまりってなっちゃうから。
おお、それはなぜですかって。ちゃんとこの店でも注文はするんですよって。ちゃんと注文するし、
同じだと思えばこのカップラーメンの中身を丼に入れますし。
それは違くない。それはどういうこと。
一緒にしちゃっても大丈夫だなって。
ベストなのはさ、
うん、
どっちも違う味だけど、でも似通った部分はあって、うん、どっちも美味しいっていう結果だと思うんですよね。
まあベストだね。
そうですよね。同じってなっちゃったらもう店に行かなくていいよね。カップ麺で。
この店本当作ってますかみたいな、そういう一案件。具材だけ後から入れてませんかね。
カップ麺で、これカップ麺のやつ入れてませんって。いやいやいや、縮れ具合が違うよ。
何、あのラーメンの麺入れる網のところにカップ麺ガコンって入れて、
これマルちゃんのやつじゃないのってなっちゃう、なっちゃいますかね。
でも言えねえよ、きっと。言えたとしても言えねえよ。
もしやっつって怪しげな BGM とともにこうフェードアウトしていくのが、まあこの動画の関の山だとは思うんですけど。もしやっていうクソデカフォントを世にも奇妙な物語みたいな BGM でだんだんフェードアウトしていく感じがすごい。
最後にサングラスかけたどっちかが意味深なこと言って、なんか光に向かって歩いていくんでしょ。後ろの方にある逆光の光に向かって歩いていくんでしょ。
作るのめんどくせえ。
言うだけならね。
そうだね。そ
うだ、俺ら言うだけに関しては強いから。臭くったりな。
ね、でもね、俺、うん、思うのはさ、これを形にする人が一番偉いと思うんだよ。
まあね。いや、でもさ、
はいはいはい、
こう、テレビ番組にせよ、ラジオ番組にせよさ、はい、構成とかさ、はいはい、いろいろいるわけじゃん。
いますね、はい、います。
その中のうちの一つだよ。
ああ、アイディア。
そう、アイディア出す。
アイディアですね。
適材適所。だから全部やるやつが本当に偉い。
ああ、そうだね。
全部一人でやっちゃう人は本当に偉い。
確かに確かに。
手も足も出ない。
確かに確かに。YouTuber の方とか、一人でやってたり、作業分担してたりとか、いろんな話は聞きますけどね。
うん。
まあ、全部一人でやってる人、本当に化け物ですね。本当
だからそんなに時間湧いてくんだみたいな。
いや、ていうか、まあ、生活の全てをそれにかけてるからだとは思うんですけど。
あ、でさ、
はいはいはい、
忘れてるかもしれないけどさ、
はいはい、
Java Podcast Awards のそのカップラーメンがどうのこうのはいいのかい。
あーっと、興味あるので、
はい、
聞こうかなと思います。
自信なさそう
だってまだ聞いてないからね。
まあまあ感想はおいおい。
寝る前の仕事の文句っすか。そりゃもうあなたの心の中に
しまっておいてください。
違うんだ、違うんだね。
お褒めの言葉はどうしたらいい
ですか。お褒めの言葉ですか。そりゃもうツイッターの方でハッシュタグ、ね、シャープねしゃべでいただけるとね、うん、もう僕はもう毎晩毎晩監視しているので